よもまた、近似、一種の苦法をなす。皆、二個の中心点を有す。しかも、一個の中心点は、上十四字にありて、他の一個は前句にあり。山寺や松ばかりなる庭の月。権現や桜も混じる杉の雨。もみじみや女のせたる籠の雨。家主の植えてくれたる松の秋。野分けして片枝折れし松の月。いうつしや、昨日植えたる松の雪。この句法は、はじめ、十四字にて描きたる一枚の絵に、括弧、前句、読み終わりて後、さらにあるものを添えて、少しく異なる他の絵を描かしむるものにて、あるいは思想を混在せしむとの非難あり、世も完全なりと思えるにあらず、しばらく記して参考に資するのみ。旗に鳥多く夏目の好めかな。碧梧道。この枝寒き峰の続きや東山。碧梧道。この句は連続せる空間を二段に表したるものにして、あたかも二枚の続き絵のごとし。二枚の続き絵はこれを合わせて一個の中心を有すると同時に、これを分かてば二個の中心点を有す。砂道や片側松の秋の海。肋骨。この句、世の解釈によれば、松は右側にあり、海は左側にあり、砂道はその中間にあり、作者は砂道の上にあり、しかして中心はただ一個にして、作者はすなわちその中心点なり、これを絵に例えれば、パノラマのごとし。しかし、十七字の中に、パノラマ的光景を描出するを得ば、一種の機関として見るに足らん。ただ、この句には非難あり、世の解釈、適当なりや否や。景色を表すに、これを絵画的感想に留めず、さらに他の知力を借りて、これに、地図的説明を付すること、昔も、幾ばくかありたらんも、今日に至りて、著しく、その度を高めたり。椎の宮、小庭に迫る山の裾。牛飯。海近き、橋に真昼の寒さかな。碧梧道。ただ見たるばかりには、山の裾、海近き、と知るを得ず、わずかに見ゆる一部の高みのみを見て、これを山と断定し、一部の水を見て、これを海と断定するは、記憶、推定等、複雑なる知識の作用によるなり、ある程度までは俳句にこの知識的作用を交うるを許す。もし、どうすぐれば、全く、没趣味となる。俳句に、人事を得ずるは、天命に至りて、その度を高めたり、人事の、やや複雑なるものを取りて、これを、十七字に埋めんとすれば、勢い、歴史的、抽象的となりて、小説的、具象的たるあたわず。その兵、前に言える、空間の地図的説明と異ならず。 しかるに武尊は特殊の技量を持ってお手打ちの夫婦なりしを衣替え打ち果たすボロを連れ立ちて夏のかな唐の句をなす抽象的説明を加えてかえって具象的伝送を多からしむこの傾向は今日においてはほとんど普通なるまでに度を高めたり F にして生き残りたる女かな虚子は武尊の衣替えの国にて過去を交えたるもの罵るや恵比寿を爆す雪つぶて碧御堂は複雑なる人事なれども比較的に武将の分子をし移り住んで住みの子飼いや新世帯周築は極めて抽象的なれども春風や船伊予によりて道後の湯極道に至りてさらに多く抽象的となるけだし多くの時間が全句にまんべんに分配せられたるによるかかる多くの抽象的分子を加えて多少の趣味を備えるもの明治の特色ならずとせんや総合的に複雑なるものはまた分析的に細微なるをえべし天命に至りて細微に一歩を進め明治に至りてさらに一歩を進む細微とは狭き空間短き時間における現象を精密に表すのを意にしてその特色は印象明瞭の一点にあり例えばなるべく精密に一子のボタンを描きたらんがごとし一子のボタン別に新思考あるにあらず他に配合物あるにあらずといえどもその絵にしてよく写生しえたらんか一見して神仏の眼前にあるがごとき感じに一種の快楽あるべしこれ俳句にいわゆる印象明瞭なり平凡の意匠尋常の句法しかして一読その軽眼にあるもの水に落ちて泳ぎ賢きなごかな碧御堂筋飼いに昼寝の足を伸ばしけり碧御堂折戸はくれば蓮行をたわむ柿のうち四方だ枝豆の殻ばかりなり盆の上肋骨生のこの脱げかかりたる頭巾かな失明脳ごとし天命には三腕の雑煮凍るや長者ぶり武尊という雑煮の数を読むがごときは元禄の知らざる思考なりしかして明治にてはやや小さき雑煮の餅の三つかな虚子という三つと数えるのみならず小さきと形容しさらに進んでややと形容す印象明瞭の点においても一歩を進めたり世はさらに進んで明治俳句に現れたる新趣味を研究せんとす子は極めて必要なることに属すこの新趣味は油絵にありてはいわゆる紫派となり小説にありてはスケッチ的短編となりもって今日に現れたり絵画小説 俳句界の潮流は、いずれをもするとなくて、おのずから同一期に向かいつつあり、これ、大成なるべし。この新趣味たるや、濃厚なる趣味にあらず、公園なる趣味にあらず、むしろ、淡白、平易なる趣味にして、したがって、中心は一点に集中せず、やや、放散せる傾向あり。例を、小説にとりて言わんか、昔は、主人公の、極度に成功し、または、極度に失敗したる事件、来歴を除したりしもの、今は、ある程度に成功し、ある程度に失敗したることを、特に止まる。昔は、ある常人を、ついに手に入れるか、叱らざれば、これを殺すか、叱らざれば、自ら殺すか、の、極点まで突き詰めて、初めて、怪と称せしもの、今は、ある常人を手に入れること、あたわざれども、さりとて、彼を殺すにもあらず、自ら殺すにもあらず、ただ、うつうつとして、不愉快なる日を送ると結ぶ。その、殺しも殺されもせぬところに、一種の愉快を感じるなり。さらに、淡白、平易なるは、女主人公が、男主人公を愛するでもなく、愛せぬでもなく、男主人公が女主人公を得たでもなく、失うたでもなく、曖昧、未了の間に一辺を結ぶことあり、しかもその曖昧未了の裏に損する微妙の間は、かの濃厚なるもの、公園なるものと、全く種類を異にする思って、必ずしもこれ、彼に劣るにはあらず。かっこ、印象明瞭も、この新趣味に付随するものなれど、前に述べたれば再び言わず。俳句に尽きて言わんか。かっこ、元禄。水かけて、見れど、いよいよ氷かな。輪行。といわば、中心は氷にして、水かけて氷を表したるところに、オチはあるべし。水汲んで、氷の上に注ぎ蹴り。虚子。といわば、中心もオチもなきものとなり、前の句とは、全く、趣味を別にするを見ん。もし、この趣味を、昔の人に言わしめんか、水を注ぐという、中途の所為に満足せずして、必ず、その、目的の、極度まで突き詰め、水かけて、ついに溶けたる氷かな、などの意味に改むべし。隠せば、中心も、オチも、確かにできるなり、されど、通信と落ちとの明瞭なるものにのみ、趣味あるにあらずして、ただ、氷の上に水を注ぐという、かっこ、落ちの見えぬ、目的の半然せざる、ことにも、一種の趣味を感ずるを得る。この感じは、人が、氷の上に水を注ぎおるを見たるときの感じと同一のものなれば、たとえ、作者自身の所為なるにもせよ、その目的が何にあるか、その結果がいかんになるかを問うを用いざるなり。公園なる趣味は古きよ、かっこ、例えば元禄、に発達すべく、濃厚なる趣味はやや住みたる代、かっこ、例えば天明、に発達すべく、しかして、淡白、平易の裏に偶する微妙の趣味は、明治に至って初めてその発達を始めたり、公園と農耕とは共に刺激の強きものなるをもって、まず発達したりといえども、刺激の強きものは強きに過ぎて、かえって不愉快を感じることはあり、古の人の、血どんなる感情に、 適度なり刺激は、後の人の鋭敏なる感情には、過度なる刺激となるべく、はた、いにしえの人の自動なるがため、感じえざりし、程度の刺激は、後の人の鋭敏なるがため、これを感じえるに至るべし。ボタンある、寺行き過ぎし恨みかな。武尊、宿を重ぬ、日陰や雪の家続き。武尊、といえば、行き過ぎし恨みと、宿を重ぬ時の光景と述べたるものなれども。宿を重ぬ、蚕の村や行き過ぎし。虚子、といえば、行き過ぎし恨みを言うにもあらず、宿を重ぬ時の光景を述べるにもあらず。子飼いに宿を断られし前の村はすでに行き過ぎて、宿を貸すべき後の村はいまだ飽きたらず。過去を顧みず、未来を望まず、中途にありて歩むとき、なんとなく微妙の感起こる。場所、企画は無論、武尊大義もここに監督するあたわざりしなり。離別、かっこ、天命。連々として、柳遠のく船地かな。祈祷、立秋、かっこ明治。いいとして、柳の枝を放たざる。露月、一は、遠のく船地かな、と言い切り、一は、放たざる、と、魅了に付す。麦の風、ひなの車に乗りにけり、碧梧道、世に入りて、唐辛子煮る台所、碧梧道、皆、中途、魅了のところにあり。以上を述べるところ、ほぼ、意匠上の大体を尽くせりと信ず。このほか、すみれほどな小さき人に生まれたし、漱石、人に死し、鶴に生まれてさえ帰る、漱石、泥の精、星とちぎりて谷潮を生む、相対、のごとき、架空的、理想を表したるものあり、また、炉に大に、諸行を返す、売りなすび、炉月、蛇穴を入れて格子入れられつ、炉月、のごとく、感度の故事と感語とを利用する一種の空などあれども、祖は、小部分の現象にして、一般の傾向とは言うべからざるに似たり、国の上の特色もなきにはあらねど、多く、意匠と関連するものなれば、繰り返すのようなし、ただ、一二の例を示さんに、争いは、白菊若つ気にくかな。碧梧道、のごときは、最も緊密なる工法にして、若つの使いこなしは、古来、未だあらざるところなり。足早き、提灯を追う寒さかな。虚子、の、足早き提灯、という、続けざまは、昔の人のせぬことなるべし。この句の趣味、すでに昔の人の考えぬところなれど、仮にこの趣向をありとして句を作らしめんに、急ぎゆく提灯、遠くか、あるいは少しく意を転じて、 足早に提灯を追うと改むべし。されどここは足早きにやらざれば景色に活動を生ぜず。口調の長短変化は天命に至りて度を高め、さらに明治に入りて甚だし、2、3年前に流行したる乱調はようやく後を収めたりといえども、はじめ6字の中に5字の名詞を用いることなどは普通となりて怪しまざるに至れり、単独なる材料も汽車、電信、自転車、蒸気船などのごとく時勢的変化に従うのもののほか、なお個人の多く使用せぬものを使用せり、機能第二手は、六詐欺、解雇、蛇穴にいる、蛇穴をいず、スズメハマグリになる、ハスの実飛ぶ、感触、栗の花、汗、鹿笛、ネギ、風呂吹き、旅、布団の類、木以外にては、戦争、喧嘩、憎悪、無情、実後、雨、牧星、片川町、江田村、栗屋、川屋、地震、火事、目かけたく、語、越、食、よそ心、恨みの類、埋挙にいとまわらず、個人が俗として退けたる者も、これを俗ならしめずして、苦中の材料となし、個人が狭き台として遠ざけたる者も、よくこれを分析し、総合して立ちどころに数十句をなすは、明治の技量なり。これを要するに、明治の俳句は大体において、天命に、一歩を進め、なお多少の新趣味を加えて、体制の間に間に変化し進歩しつつあり、起用数年の間に現れたるこの傾向は、少なくも今後数年の間、その方位を変えずしてその程度を高むべし。しかりといえども、俳句の形式は17、8字を限りとして定められたるもの、さらにこれを拡張すべきにあらず、限りある文字、わずかに17、8字、いかほどこれをして印象、明瞭ならしめんとするも、ついに容易にその極度に達せん。世は思う、今日の進歩はほとんど極端の進歩にして、早速、この上の程度にまで複雑ならしめ、明瞭ならしむること、あたわざるべきよう。もし、今後の進歩として、期すべきものありとすれば、そは、ある、特別の事物における、観念の、いまだ、進歩せざりしものが、まんべんに進歩して、極度に達するのほか、あらざるなり。ホトトギス、第2巻、第4号、明治32年1月10日。